お聞きの放送は SBS ラジオの日本語放送です。
7月21日火曜日、 SBS 日本語放送ニュースです。アメリカはカナダから輸入する幅広い製品に 50% の関税を課しました。ホワイトハウスはアメリカの自動車や酒類、乳製品に対するカナダの差別的な扱いへの対抗措置だと説明しています。対象となるのはワインやホッケースティック、セメント、乳製品、家具、釣り竿、種子、衣類、かつらなど幅広い製品です。アメリカ通商代表部のジェイミソン・グリア代表は、カナダはアメリカが貿易の不均等を是正し、自国産業を守ろうとする取り組みに対し、復興措置を取り続けていると述べました。この関税措置はトランプ大統領が数日前、カナダで発生した山火事の煙がアメリカに流れ込んでいるとしてカナダを批判したことに続く動きです。これに対しオンタリオ州のダグ・フォード州首相は、関税で脅すのではなく山火事への支援を申し出るべきだと反発しました。現在オンタリオ州北部ではおよそ200件の山火事が発生しており、このうち57件が延焼を続けています。フォード州首相は、オンタリオ州はアメリカで山火事が起きた際には消防隊を派遣し、2024年にジョージア州がハリケーンに見舞われた際にも支援したとした上で、同盟国として同じような支援を期待するべきだと述べました。アメリカでは今およそ390万エーカーが消失しています。もし余力があれば、最も近い友人であり同盟国であるアメリカを支援します。カナダを批判したり脅したりするのではなく、昨年のようにいつか私たちの助けが必要になるかもしれないことを忘れないでほしいです。フォード州首相でした。イエメンの親イラン武装組織フーシ派がサウジアラビアに対する海上封鎖を開始すると発表しました。これにより世界有数の産油国サウジアラビアの原油輸出ルートへの影響が懸念されています。フーシ派は海上封鎖は即時発効するとした一方、具体的な実施方法については明らかにしていません。この発表はイランがアメリカとの全面戦争を再開したと表明し、ホルムズ海峡の支配をめぐる対立が続く中で行われました。国連のドゥジャリック報道官は、フーシ派による海上封鎖が中東地域全体の緊張をさらに高める恐れがあると警告しました。直ちに緊張を緩和するよう求めます。当事者には対話と外交を通じて対立を解決するよう求めます。またフーシ派による商船への攻撃に関する国連安全保障理事会決議2722号をはじめ、関連する決議を完全に遵守しなければなりません。ドゥジャリック報道官でした。ニュースを続けます。連邦政府はガザ地区の復興支援とパレスチナの行政機関の強化に向け、新たに2500万ドルの支援を発表しました。このうち1500万ドルは国連が設立したホライゾン基金に拠出されます。この基金にはフランスやドイツ、イギリスなども資金を提供しています。残る1000万ドルは世界銀行のパレスチナ復興開発基金を通じ、パレスチナ自治政府の財政運営の強化に充てられます。ペニー・ウォン外相は、この支援はパレスチナの復興や改革、行政機関の整備に向けたオーストラリアの取り組みを示すものだと述べました。また、恒久的な平和の実現には正当な統治体制が不可欠であり、イスラム組織ハマスが将来のパレスチナ国家で役割を担うべきではないとの考えを改めて示しました。ワンネーション党のポーリン・ハンソン党首がイギリス訪問を終え、西オーストラリア州のパースで開かれた 経済団体の朝食会で講演しました。ハンソン氏はイギリス滞在中、保守系の政治家らと面会したほか、極右活動家で有罪判決を受けているトミー・ロビンソン氏のポッドキャストにも出演しました。ポッドキャストでハンソン氏は、オーストラリアの移民問題は白豪主義政策の廃止後に始まったと主張し、野党などから批判を受けています。一方、パースへの講演では、イギリスでの経験を通じ、オーストラリアはイギリスの失敗から学ぶべきだと述べました。国民は自分と同じ考えの人としか話をしない政治家にうんざりしています。私は移民や財政支出、エネルギー政策で政府が誤った判断をすると、国がどうなるかをこの目で見てきました。オーストラリアは他国の失敗から学ばなければなりません。ハンソン氏でした。2020年の大規模な山火事、ブラックサマーで浮き彫りになった課題を受け、研究者らは全国規模のブッシュファイアデータベースの整備を求めています。独立調査委員会によりますと、オーストラリアには山火事の発生傾向や被害の規模、さらには防災対策の効果を分析するための統一されたデータベースが整備されていないことが分かりました。シドニー大学のネダ・パッシュ准教授は、データの不足ではなく、質や集め方に課題があると指摘しています。データそのものは不足していません。しかし地域によって集め方や質にばらつきがあります。十分なデータを集めるための人員や資金が不足している地域もあれば、データが過剰な地域もあります。全国規模のデータベースがあれば、地域間の格差を減らし、より一貫性のあるデータを活用できるようになります。ネダ・パッシュ准教授でした。ニュースを続けます。南オーストラリア州の 92% 以上を占める州内最大の連邦選挙区グレーが、先住民のリーダー故ロウィチャ・オードナヒュー氏にちなんだ名称へ変更されることになりました。オーストラリア選挙管理委員会が20日この決定を発表しました。オードナヒュー氏は盗まれた世代の一人で、人種差別が残る時代に先住民女性として初めて看護師の資格を取得し、その後、先住民の権利擁護活動に尽力しました。しかし、コミュニティの大半からは、これまで通り、旧南オーストラリア州の知事、サー・ジョージ・グレーにちなんだ、グレーの名称を維持するべきだという意見が多く寄せられていました。緑の党のサラ・ハンソン・ヤング上院議員は、オーストラリアに貢献した女性がもっと評価されるべきだと述べています。
It's really interesting when you look at the names of, in this place of our elected, of our electorates.
選挙区の名前を見ると、女性の名前はほとんどありません。オーストラリアに貢献した女性がもっと評価され、その名前が選挙に残されるべきだと思います。ヤング上院議員でした。続いてスポーツと天気予報です。まずはスポーツ。サッカーワールドカップ北中米大会で優勝したスペイン代表が帰国し、首都マドリードではおよそ200万人のファンが優勝を祝いました。選手26人とコーチングスタッフはニュージャージーで行われた決勝でアルゼンチンを1対0で下した後帰国し、国王夫妻やサンチェス首相を訪れ優勝を報告しました。チームはその後、屋根のない2階建てのバスに乗り、マドリードの中心部をパレード、沿道を埋め尽くした大勢のファンから歓声を浴びました。ファンのルシア・ロメロさんは、画面越しに応援していた選手の姿を実際に見ることができたと喜びを語りました。優勝パレードを見られて本当に感動しました。選手たちはずっとテレビの向こうの存在でしたが、実際に会えて再びワールドカップを持ち帰ってくれたこの団結したチームを見ることができ本当に最高でした。ロメロさんでした。続いて天気予報です。お昼の時点での明日22日水曜日の天気予報です。 パース、時々曇りで最高気温は18度。アデレードはにわか雨、最高気温は15度。メルボルン、次第に雨が増えるでしょう。最高気温は16度。ホバートもにわか雨で最高気温は13度。キャンベラ、朝は霜が降りるでしょう。日中は時折曇りで最高気温は14度。シドニーは概ね晴れで最高気温は21度。ブリスベン、にわか雨の可能性があります。最高気温は23度。そして最後にダーウィン。晴れで最高気温は32度となっています。以上、7月21日のニュースと天気予報でした。
もっとストーリーをお聞きになりたい方は iTunes や Google Podcast、Spotify などでお楽しみいただけます。